ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は2021年上半期、買ってよかったもの、気に入っているもの、春菜編をお送りします。
2021年上半期、買ってよかったものって言われて、まあいろいろ考えてみたんだけど、10個ぐらいこうポンポンポンって上がってきたゴリゴさんとは対照的に、春菜さんはあんまりない。
あれだよね、前半でもその俺は変化が多かった半年間だけど、春菜さんは割と安定していた半年だったっていうのも言っていて、そういうのもあるのかな。
まあそういうのも含め、新しくその買ったもの、試したものっていうのがそもそもそんなにない、少ないっていうのもあって、今回その買ってよかったものは2つだった。
2つ。
1つは、まあ、iPad 系で、着脱式のペーパーライクフィルムっていうので、YMY ワールドっていう、まあ、メーカーなのかブランドなのかの、ペーパーライクフィルムがすごい良かった。
iPad じゃなくって iPad の着脱式ペーパーライクフィルムが買ってよかったもの。
うん。あの、残念ながら現時点で、iPad Pro 2021年モデルは特にその買ってよかったモデル、買ってよかったには入らないかなっていう。
去年と1個前と一緒やんっていう。
まあ、ほぼほぼ一緒っていうのと、あとその、まあ、M1になったけど、それが活かしきれてないから、現時点ではね、2021年の総括というか、あの年末にはもしかしたら今年買ってよかったものに入ってるかもしれないけど、今の時点、6月末の時点ではまだそこまで。
で、着脱式ペーパーライクフィルムなんだけど、その、今までのものより、今までのフィルムより圧倒的にいいってこと？
その今までのフィルムって全面貼り付けタイプで、基本一回貼ったらおしまいの状態で、
その、もう剥がしたら使えなくなっちゃうんだよね。
まあ、その、結局シールみたいなもんだから、剥がしちゃったらもう捨てるみたいな。まあ、綺麗に貼り直すっていうか、あの、ツルツルしたところに一時的に貼っておけば、まあ、再利用できなくはないと思うんだけど、まあまあ難しいというか、ゴミが入ってしまうとか、いろんな問題があって、まあ、基本使い捨てになる。
一回2,000〜3,000円するんやな、あれって。
そう、1,500円〜3,000円ぐらいの間のものっていう。
まあ、使い捨てだと次のものを試すというのはなかなかやれんもんね。
まあ、消耗品として割り切ってしまえばそういうものって思えるんだけど、まあ、その、春菜の場合は、結構そのいろんなタイプのものを試すっていう職業柄ね。
職業柄ね。
のもあるし、あとは今回その、2021年モデルの iPad Pro を 12.9 インチにしたので、まあ、画面がすごい綺麗になった。でもそれってペーパーライクフィルムを貼ってしまうと損なわれてしまうっていう、まあ、前からずっとあった問題なんだけど、それが割と解決できた。
書くときはフィルムを貼っておいて、映画見たりするときはフィルムを剥がすということが手軽にできるようになったという意味でめっちゃいいってことよね。
めちゃくちゃ簡単に取り外しができるかっていうと、やっぱその磁石式みたいなやつに比べたら貼り付ける手間っていうのが必要なので、ちょっとしたコツはいるんだけど、それでもその今までみたいに一回剥がしたらおしまいみたいなフィルムではないから、何回もその使える。
今までちなみにさ、どのぐらいの期間使って何回ぐらい剥がしたり貼ったりしたの？
すごいたくさん使ってる場合は3ヶ月に1回ぐらいにもうペーパー剥がしてたりとかしてる。
ああ、じゃなく着脱式フィルムをその1日のというか生活のスタイルの中でどういう場面で撮ったり剥がしたりしているのかっていう。
あ、それはもう映像作品とか、例えばネットフリックスで映画を見ます。Apple の TV でなんか映像を見ますの時だけペロって剥がして、で、見終わったらまた貼り付けるっていう。
あ、っていうのはその剥がす時間ってその1分。かからないとかって感じ？
もう普通にシール剥がすみたいにペロペロペロペロって剥がすだけだから、剥がすのはすごい楽。
貼るのは一手間？
貼るのはその位置を合わせるっていうの、画面の縁にしっかり合うように、まあ、あの多少はみ出てても気にならないっていう人ならすごい雑に貼ってもいいと思うけど、 ある程度さ、その画面からはみ出てたら、そこがなんかくっつくとか当たるとかあるやん。だからそれを合わせるのにちょっとコツがいるっていう。
そういうのがあんま得意じゃないゴリゴさんが貼ろうとしたら、くそこの野郎ってなったりするぐらい難しい。
なるかもしれない。
そのぐらいには難しいのね、一応。
で、その着脱式にもいろんなタイプがあって、長辺2辺だけ、要は横向きに iPad を使った時の上下に当たる部分にだけ粘着部分がついていて、左右は、まあ、パカパカしてる状態のものとか、四隅全部がもう一周ぐるっとその粘着タイプになってるものとか、あとは磁石タイプ。iPad ってその、画面を閉じるキーボードとかスマートカバーみたいなので、蓋をするとこう画面がスリープ状態になる。あれ、磁石を感知してやってるんだけど、磁石の機能っていうのも入ってるんだよね、iPad の中に。で、それをうまく使って、磁石の力で、そのペーパーライクフィルムを貼り付ける、画面にくっつけておくっていう仕組みのやつもあって、そういうタイプのもいろいろあるんだけど、何個か試したうちに、一番使いやすくって、その画面の綺麗さとか貼りやすさとかいろんなことを踏まえた上で、一番良かったのが、4辺全部貼り付けタイプで、しかも磁石じゃなくて、あの粘着シートタイプの YMY ワールドが出している着脱式フィルムだった。
だからその着脱式フィルム全般が良いんではなくて、その製品が良かったってことだよね。
そうかな。
で、やっぱさ、そのフィルム剥がした動画は快適になるんですか？
めちゃくちゃやっぱ綺麗。
有機 EL すげえ。有機 EL じゃないや、ミニ LED。
まあ、ミニ LED すごくって、特に春菜が見る映像作品が映画っていうのもあって、映画ってやっぱその暗いシーンとか真っ暗な中にその人物だけが映ってるシーンとか、そういうのもよくあるので、そういうのがすっごく綺麗に見える、黒が黒に見えるっていう。
まあそうだね、映画その黒いのとか色を意識的にフィルターかけて統一するとか、めっちゃやっぱ色にこだわった系のものは多いから、もう下手にやっぱそのモニター買うより 12.9 サイズでもそっちの方がはるかにクオリティが高くなるって感じ。
その大画面による迫力感っていうのは欠ける、言って 12.9 インチだから。でもその机の上に置いてそれで楽しめるなら全然ありだし、あとはその空間オーディオ、
あ、そうか、 iPad Pro 自体がその空間オーディオ対応してるんだよね確か。
で、AirPods Pro とかつければ離れててもそのすぐそばで音が鳴ってるみたいに聞こえるし、そういう意味ではすごいその映像作品を見る体験っていうのはすごく良くなった。
そうか。結局春菜のその 12.9 を買うべきかどうしようか、11インチにしようかどうかって悩んでいたりとか、ミニ LED を生かすためにフィルムを貼るか貼らないか悩んでいたっていうのは、すべてその着脱式フィルムによって解決できたってことなんや。
今のところそうかな。
そういう意味でやっぱ iPad を買ってよかったという分類にはならないけど、そのそれだけで言ったらやっぱ iPad Pro もやっぱミニ LED のものは良かったって言えるんじゃない？
そう、良かったとは言えるけど、あまりその大きくない。言ったら2020年モデルの iPad Pro でも十分綺麗だったから。
あ、そういうことね。別にそっちでもいいやんって。もう、その、もうどっちもすごいからあんま変わらんってことなんか。
だから、そのペーパーライクフィルムを剥がせるようになったことが素晴らしい。
あ、ってことなのね。
なので、今回、その2021年上半期では、着脱式ペーパーライクフィルムが買ってよかったもん。
で、あと一個、もう一個、二つというのは。
で、もう一つが、カレースパイス。
全然違う方向のやつだね。
いや、なんかあるかなってすっごい考えて、で、ふって、その前回、ゴリゴさんが、その、鉄、銅のフライパンとか、ターナーの話をしてた時に思い出して、そういえば、今年、その、インドカレー子さんっていう人が書いている、スパイスカレーの本。まあ、何冊かカレーの本出してて、それを Kindle で買って読んで、スパイスから作るカレー、要は市販のカレールーを使わずに スパイスでカレーを作るっていうのをやってみたいなって思って、なんかアマゾンのなんかのセールの時とかに一式揃えたんだよね。
まあ最初に買ったの確かさ、その本にも書いてあった、この3種類さえとりあえずあればカレーになりますっていう、それだったよね。
で、そのスパイスを買い揃えて作ってみたら、なんか本にはさ、カレーなん、そのもたれないカレーみたいな、毎日でも食べれるカレーとかって書いてあって、いや、カレーなんて毎日食べれんやろって。
そうだ、そうだ、そもそもで言ったら、俺がその本を買って、春菜にこれ作りたいんだけどって言ってたんだ。で、春菜が、その、いや、このカレーだと胃にもたれないらしいから、めっちゃいいよって書いてあるよって言ってたけど、信じてなかったよね、やっぱ。
で、まあ、まずは試して、てみようって言って作ってみたら、本当にめっちゃそのすっきり食べれるっていうの、まあ味も美味しいし、その後からムカムカするみたいなことも全然なくって、まあそもそも春菜は市販のカレールーで作ったカレーを食べるとなんかね、胸焼けするっていうかさ、食べた後に上気持ち悪いみたいな感じがあることが多くって、あんまり好きじゃなかったの。
あの、俺がさ、残っていた前日の夜のカレーを朝ごはんに食べたりするとさ、よくそんなものが朝から食えるなって言っとったよね。
でもこのスパイスで作るカレーを食べてからは、いや、これなら朝からでも食べれるし、その毎食カレーでも、まあ、バリエーションがあれば全然いけるなっていうのは思った。
で、スパイス自体はまあ Amazon で買えば簡単に手に入るし、作る手間も市販のカレーと比べて、でもちょっとめんどくさいか、やっぱ言ったら。
まあ言ったら手間はかかるんだけど、でもすごい美味しいカレー、その市販のルーを使って作るカレーとは全然別物なんだけど、美味しいカレーができる。
あの、栄養バランスの話で言うと、小麦粉を全く使わないので、まあグルテンフリーかどうかまでは知らないんだけど、その、炭水化物は相当少ないよね、作っているものの。代わりに牛乳とかヨーグルトとかトマト、玉ねぎあたりがメインになって、そこにそのスパイス3種類ぐらい入れるっていう感じなので、まあ確かに材料だけ考えても別に胃にもたれんよねって思うし。
そう、3種類のスパイスっていうのが、そのコリアンダーとクミンとターメリックで、それぞれね、ほんと小さじ1杯ずつぐらいでいいの。1回4人分ぐらい作るのに。
1袋500円から1000円ぐらいだっけ？まあもちろん大きさによるけど。試してみるには、まあ1000円、2000円ぐらい予算があれば、その3種類のスパイスを買ってみて、あと基本は、ヨーグルト、トマト、鶏肉だったっけ？
あと玉ねぎ？
あ、玉ねぎぐらいで、まあ30分ぐらいで作れる？
まあ作れるかな。煮込む時間はそんなにかかんなくって、最初にその玉ねぎをこう茶色くなるまで炒めろみたいな、それが一番多分時間がかかる工程。
うん、で、春菜さんは面倒だから、まずレンチンしてから炒めようって言って、その技を使うようになったら、なんか茶色くなるのも早くなったんだよね。っていう感じで、俺としてはね、そのどっちのカレーも好きだから、どっちでもよくって、俺のメリットとしては、あの、カレーを頻繁に提案しても文句を言われなくなった。
こっちのカレーならね、そのスパイスカレーなら。で、あと、その辛い成分みたいなのも入れないで作れるから、子供と同じカレーが食べれるっていうの？
そうだね。カレールーさ、市販のカレールーを、でカレーを作ると、最近ギリギリ、こう許容できたりできなかったりなんだけど、子供の場合、基本的に、同じカレー食べないんだよね。
まあ中辛ぐらいのやつにするともうちょっと辛いみたいな感じで言われて、かといってさ、その甘口のルーを買うのはちょっとっていう。
あれはちょっと食べる気にならん。
で、結局いつもその辛いって言われた時用に子供用のなんかレトルトパウチカレーを用意しておいて、食べないって言われたらそっちに切り替えるみたいな、そういう風にしてたんだけど、そう、スパイスカレーに関しては、スパイスだからスパイシーさはあるんだけど、その唐辛子辛いみたいな辛さは全然ない。
まあ自分でお好みで入れなさいやからね。作るときに唐辛子を入れるかどうかで、入れなければ、その、スパイスの風味は感じるんだよね。難しいことに。なので、なんかあの、 スパイスっぽいけど辛くないから、子供ももう慣れて普通に食べるね。
で、ヨーグルトとか、ココナッツミルクとか、まあそういうものを入れたりするから、まあまあそのマイルドな感じに仕上がるので、全然子供も食べてくれるし。
まあそんなに難しくもなく、究極なことを言えば、やっぱ例えばもう火曜日はカレーとかって決めてしまって、1週間の献立の1個に割り振ってもいいぐらいの、その飽きない味だし、なんかその脂っこすぎたりもしないし、その毎週日々の料理を楽にするためにもレパートリーとして覚えておいて損はないんじゃないかっていう感じがするね。
なんかそのカレーってカレールーがないと作れないものって思ってたんだけど、まあもちろんそのカレー用のスパイスがあるかないかっていうことは大きくあるけど、そのいつでもカレーが作れる割と。
鶏肉と牛乳が欲しいけど、あ、でも鶏肉もそっか別に違う肉でいいもんね。で、まあ牛乳は基本的にずっとうちにあるので、本当にいつでも作れると言えるのか、玉ねぎがあれば。
牛乳はまあ入れるものと入れないものとがあるけど。
まあヨーグルトが基本だけど、ヨーグルトは常備されとらんやん。で、代わりに牛乳入れれば確か大体 OK だったよね。
前は豆乳入れた
から。あ、豆乳か。ちょっとちゃうか。まあ、といういろいろ細かいことはあるんだけど、多分牛乳で作っても大丈夫なんじゃないかなって思うけど、ダメかな。
あ、まあ、いけそうな感じはする。その、ルーを引き伸ばすときに、その、ヨーグルトだったり、豆乳だったり、ココナッツミルクだったりみたいなもので、こう、伸ばして、チャプチャプにする。水気を増やすみたいな用途だから、まあ、多分牛乳でも全然問題はないかな。
うん、なので、その、やっぱ、ルールを使わずに、カレーってこんなもんなんだっていう、なんか、その、やっぱ自分で、割と根っこの部分から作ってみると、あ、意外とシンプルなんだねっていうのが分かったりもするかもしれんね。はるなさんはその2つぐらいですか？
そうなんですよ。いろいろ思った、まあ、考えたんだけど、思いついたのはやっぱこの2つになりました。
他になんかさ、その買ったものじゃなくてもなんかいいとか、あ、ブラーバってそういえば俺前回忘れとったけどさ、今年じゃないっけ？
今年かもしれない。
今年だね。あれは忘れてたけど、俺の中でも完全に良かったものだ。
すごいいいんやけど、一つ言うと、ブラーバのブラシがすごい洗いにくい。
うん。あれめっちゃめんどくさいね。使い捨てにすれば、そのめんどくささはなくなるけど、ランニングコストが途端に跳ね上がるので、結局再利用できるブラシを毎回洗ってるんだけど、まあそれはめんどくさいけど、でもやっぱルンバでできない綺麗なもの環境が作れる。
それに関してはすごい、特にこの夏場の素足で家の中を歩き回る季節にめちゃくちゃいい。多分こう2年か3年ぐらいずっと夏になるたびにその水拭きできるロボット欲しいよねっていう話をして、でもなかなか乾えずにいて夏が終わるみたいな。で、冬になるともう忘れてるみたいなことをずっと繰り返してたんだけど、まあ今年たまたま多分ゴリゴキャストで喋ってるのがきっかけで、あ、なんか安いのあるし買ってみてもいいんじゃないって試してみたら、まあすごい良かったっていうやつで、これは本当すごいおすすめ。で、まあ裸足で生活をしないでも、その、例えば、ワンルームに住んでて、下フローリングでっていう人が、そのルンバを導入するには、部屋が狭すぎて、その、当たりまくってうまく動かないとか、まあ、うるさいとか、いろんなことを踏まえて、例えば、ブラーバー1台だけで、その、部屋の掃除をしてしまうっていう風な使い方にも向いてると思うし、
まあ、今の我が家の運用で言うと、リビングとキッチンつながってるから毎日ルンバ動かしてるんだけど、以前は仕事部屋とか廊下とかをルンバをその運んで起動してたんだけど、今はその2、3日に1回ぐらいブラーバのみでついでにホコリも取るっていうことにして、そのある程度まめにやれば多少のゴミならその拾ってくれるっていうのかなっていう仕組みで、別に十分うまく回るようになって、和室みたいなのがまあ当然無理なので、そのあたりは 難しいところではあるけど、フローリング主体ならもうこれだけでもいいんじゃないかぐらいに思えるね。どっちか一つならむしろブラーバをおすすめしますっていう風に意見が変わってきた。
うん、なんかサイズ的にも、まあ今うちで使ってるのが一番安い、一番ちっちゃいモデルっていうのもあって、そのすごい小回りが効くっていうの。家の中結構端っこの方もしっかり拭いてくれるし、あと、まあ、比較対象がルンバっていう超絶うるさい機種なので、あれだけど、すっごいやっぱ静か。
トイレ掃除できるようになったのもでかいしね、トイレの床を、その人間の手で俯瞰食って良くなったっていうだけでもその良かったし、やっぱ
まあただ一点そのブラシ、まあ洗って使える再利用ができるブラシタイプにおいてはなんかね、そのまあブラーバのその一番安いやつだからっていうのもあるんだけど、ブラシの部分になんかちょっと硬いプラスチックみたいな本体に固定するためのプレートみたいなのが縫い付けてある。で、それがあることによってめっちゃ洗いづらい。
すっげえ洗いづらい。本当なんかね、もうなんか日常になっていいけど、でもなんかその改善の余地はきっといっぱいあるっていう感じはして、で今はもうルンバと同じ形の方向に進んでるじゃん、ブラーバが。で、あれはなんか正直でかすぎてあんま欲しいとやっぱ思わなくって。そういうのをいろいろ含めてなんかこういいちっちゃいブラーバみたいなものが誰か作ってくれたら一番嬉しいかもしれないね。
なんか中華のやつでありそうやけど、あの二役できるやつとか、
あれみんなさルンバなんだよね。基本の形状が丸くてでかくって、掃除機にパッド掃除も加えたっていうものが多くって、やっぱそうじゃなくあの小ささがやっぱ個人的にはいいんだと思っていて、まあ、ちょっとね、ブラーバから 3D プリンターで作るというのは個人レベルでは困難だからね。ブラーバのパッドを作るまでならできるかもしれないけど、なんかいい製品というものは、まあ、探すかなんかぐらいしか思いつかんか、これ以降の。
まあでもブラーバ自体、買ってよかったものに入れていいとは思う。
そうだね、生活と誰にでも勧められる度合いで言ったらなんか一番なんじゃないかなっていう気がする。言っとそれを忘れているっていう俺がなかなかひどいもんですね。
そうですね、どちらかというとゴリゴさんの方がブラーバー気に入ってる感は強いので。
うん、でもなんかね、その言うとね、今年のその前半の話で言うとね、やっぱ自分の趣味に大きく合致するいいものがいっぱいありすぎたせいでさ、その印象に残りにくくなってしまったっていうの。その子供とゲームやって楽しかったとか、そのコーヒー豆安く済むようになったとか、そのハイレゾめっちゃ良かったとか、なんかだからね、個人の満足度みたいなのがすごい上がるものが多かったんだよね。っていうので忘れていたのかもしれません。ということで、2021年上半期、春菜さんが買って良かったものは、
着脱式のペーパーライクフィルム、iPad 用のフィルムと、カレー用のスパイスとブラーバ
の3つ、まあ、また年末ぐらいになったらこれらを踏まえた上でもうちょっと厳選したものなどが紹介できたらいいなと思います。ということで今回は2021年上半期買ってよかったものシリーズでした。